ということでね、もう本当に
ドットですね。
何が何が、ドット疲れが出た。
ドットコム、ね、
ドットコム、
ドットコムってすごい混むのかなと思いますよね。
そうそうそう、バッとあれやな、だから御前松みたいな感じ、
そうそうそうそう、
ドット混んで
朝のね、
そうそうそうそう、とか田中町とか、
ね、
昭和通りとかあるやん、
こっち COM とは思わないですもんね、
思わないですよね、
ドットコムだみたいな。
この服
ドットがすごいなと思って、
あ、てんてんてんてん、
チェリーさんのドット細かい。
先週服買いに行ってきたんですよ。
だってその服見たことない気がする。
それで買ったんですよ。
うん。
8年ぶりに服買いに行きました。
8年ぶり
?7 年ぶりかな。
2008
年、90、11、12、13、14、15、7年ぶり。7
年ぶり。
7年ぶりに服、7年ぶり4度目に服買いに行きました。
4回目なんですね。
ポイントカードがあるんですよ、その店は。
うん、うん。
で、そこ見たら来店が今回4回目でした。
いや、本当に行かなかったんですね。
本当に行かなかったです。7年分に行って店やってよかったなっていう。
そうですね。
ええ、
いいお店なんでしょ
う。そうそう、いい店なんですけど、この7年間服いらなかったんで、
うん、
買ってなかったんですけど。
毎日同じような服着てましたもんね。
そうです、そうです。毎日同じような服を7年間ずっと着てたんですよ。
うん、で、たまにブレザーとか、
そうそう、
スーツ的なものは、オーダーメイドで買うみたいな、ええ。
そうそうそうそう。スーツはどうしてもそうなのでね。
必要ですしね。ええ、
ブレザーとかジャケットはね、もう安いの、まあ、6000円ぐらいのやつずっと半年着古して捨てるみたいな生活を7年間続けてきたんですけど、
うん、
まあ、夏場はそうもいかない。
ね、え、新しいポロシャツも欲しいなと。
でもこれ古着屋さん、その古着屋さんに、まあ4回目、うん、7年ぶり4回目に行ってきたんです
よ。そうなんです。だから新品って感じはしないんですよね。
そうです、
うん、でも見たことない服だなと思って、今日はドットをちょっといじってしまったんですけど。
でもね、古着屋さん久しぶりに行ったんでね、やっぱ服買う感覚が、
うん、
やっぱりない。
チリさんでもおしゃれですね。古着屋に行くっていうのはもう上級者の。
いやいや、いや、そこしか服屋知らんのよ。
あまたありますよ。
そうなん？
和歌山県内、まあ、市内、
うん、
ね、大阪にも。
なんか服屋ってすごいハードル高いんよね。いつもこの話もう、
ね、
10年やってるけど、すごいハードル高い。うん、で、うん、古着屋はまだね、接客がないから。
うん、
わーわー言うてけえへんやん。
先生、みたいな。
そうそうそう。それないから、
うん、
自由に選べんのよね。
うん、
あとジャンルが、ジャンルレスやから。
うん、
T シャツ、T シャツ、ポロシャツ、なんやかんやって全部あるから。
ブラウスもあるし。
だからいくつもの店を行かなくても。
そこ一つでも。
一つで全部完結すんねん。それが僕一番好きなんですよ。
うんうん、
だからもう、
便利だ。
で、何よりいいのはね、お金のことを気にせずに買えることです。
うん、
だあれ買おうかな、これ買おうかなっていうのがない。基本、どんだけ高くても、まあ、せいぜい1500円から3000円の間やから。
うんうんうん、
普通はまあ、500円から700円の間ですよ。だからもうポンポンポン、
うん、
カゴにもポンポンポン、古着やもんだってポンポンポンポンポンポン、
どんどん入れて、
カゴ山盛りや、8000円ぐらい買ったった。
すごい富豪みたいな買い方。
もう富豪みたいな買い方です。でもね、
うん、
でもね、まあ、今のは南美恵子さんの歌をイメージしてるんですけど、
でもね、
でもねなんですけど、うん、ちょっとサイズやっぱり7年ぶりなんで、
うん、
ちょっと感覚が鈍ってて、
うん、
まあ7着くらい買ったんですけど、
うん、
結構ピチピチ系の服が今度またスタジオでも来てこようと思ってるんですよ。
うんうん、
らしくあれのリスナーに見せたいなって服もあったんですよ。買ったんですけど、
うんうん、
まず一着は僕よくラコステのポロシャツをね、
うんうん、
着てるんですよ。
ワニなん
で。で、今までずっと着てたでしょ、緑色の。
着てました、着てました。
あれは7年前に買った
だってもう、最初鮮やかな緑だったんですけど、最近は薄い緑色になってきてて、
そうそう、
ちょっとなんかくすんできて
る。あれは色見つかったんよ。
うんうん、
鮮やかな緑と濃紺の緑と、
うん、
で濃鮮やかな緑のやつはボタンが取れてそのまま捨てたんですよ。
うんうん、あ、捨てちゃったんですか。
うん、多分ね、
うんうん、
で着てないんです。
うん、
で濃紺のやつもまあ全部とにかく7年前に買ったんです。
で緑系ばっかり買
って3つ持ってたんですよ。めっちゃ薄い緑のポロシャツと、うん、中途半端な明るさのやつと濃紺の、うんうん、で最初の2つはもうポロって取れて捨てて、今濃紺だけ残ってる。
濃紺だけ、あ、濃紺まだ着てますもんね。
着てます。でそれは7年前に買ったポロシャツなんです。
物持ちいいですよね。
物持ちいいんですけども、さすがにそれではね、僕もまあ、もう奥さんもいることだし、
うん、
嫁が恥ずかしいでしょ。
そうですよ。
ね。やっぱいつまでも、
一緒に歩くときにね、
旦那にはダンディでいてほしいと。
もともとダンディなんて持ち合わせてないですよ。
いやいや、ダンディズムで、まあそう思ったかどうか知らないですけど、うん、まあ僕もそう思ったんで、ちょっと7年ぶりに服買いに行ったんですけど、
うん、
それサイズを間違えてね、
うん、
まずやっぱ新しいやつ買おうと思って、
うんうん、
やっぱ今までない、ラコステの色違いのポロシャツ買ったんですよ。
でもラコステ、そこはもう譲れないポイントですもんね。譲れないです
よ。真っ黄色のラコステのポロシャツね。禁止卵みたいな色のラコステのポロシャツ買ったんですけど、
はい。
なんかちっちゃいなと思ってたんですけど、ようよう見たらタグに160って書いてて。
うわー、もしかして。
160センチの人が。
子供用の。
そうです。僕180あるんでね。
チビティみたいな。
そうね、もう乳首ピーンって。
背筋ピンじゃなくて。
乳首ピーン
って。
切るだけやで。で、お腹プクーってなって、フグみたいになりまして。
見たいな。
それが実は一番高かったんですよ。それが一番高い1500円の服やったんですけど。
なんでよく確認せずに買っちゃったんですか？
アホやから。参りましょう。せーの。らしくあれ。
レッツ
リダイアン
津山さとみです。
有田のおいやん
岩本です。
服部のおいやんです。
稲田かからんだ
よ、かからんだよ、あれも
放送では言えんけど
毎月第1第2日曜日午後5時10分からは有田の話題満載でお送りしているレッツアリダイアン。
えんじゃん、
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、ね、うん、アロハシャツも買いました。
アロハシャツ、着てきてくださいよ、う
ん、ただなんかほんまに一応イメージは所ジョージなんですけど、うんうんうん、まあ、実際は全く所ジョージじゃない。
どっちかっていうと渚健一さんです
よね。そうそうそう、渚健一、今はね、うん、そう麦わら帽子欲しいんですよ、うんうん、渚健一みたいな。
もう被ったら完全にも
う。そうなんですよ今日この後ちょっとね大阪の大手放送局に行くんですけどね、そんな格好で行きたいなと思ってるんですけど、ね、
あ、おしゃれおしゃれ、
さすがにそれはしないですけどね、うんうん、
でもそのドットもピチピチ系ですよ。
ただこのドットの話に戻るんですけど、うん、これもちょっとサイズ全部サイズちっちゃかった、結局全部試着してないから、
うん、ただよく考えて、
これは僕は感化されてね、ボーイケーキ社に、
うん、
これは竹尾菊池の古着なんですよ。
いいやつですよ。
やっぱりそれ700円で買いましたけどね
古着なん
で、7古着ですから、入念に選択しておきましたけど、うん、ボーイケーキ社に感化されたというね、うん、さあということで中川富美アナウンサーのポップな日常をご紹介する裏じゃなくてマイクで直撃教えてチェリーのコーナーです。
はーい、
さあ中川さん今週は、
うん、裏でも表でもいいんですけども、
いや中川さん表ですよ、表街道爆進中です。
爆進ですか、
爆進兄弟、レッツ&ゴー、爆走兄弟、
爆走兄弟ですね、
レッツ&ゴーです、
はい、ね、はい、あのテレ東系でやってた、
やってました、
はい、あんまよく知らない、ごめんなさい、
ミニ四駆の
漫画ミニ四駆ですね、
は
い、
うん、で
いいんですよ、
うん、
はい、まあ、実家に帰りましたね。
ああ、そうか。
そうそう。
加古川。
神戸でお仕事がありまして、
うん、
公開講座の近畿大学生物理工学部の、うんうん、
はいはい、
はい、その関係で、ね、あの土曜日は帰ろうと思いまして。
なるほど、前日やな。
うん、まあ、あの前日というか土曜日にお仕事が終わって、
ああ、その終わってからですか。
終わってからそのまま帰ったんですけど。
なるほど。
帰って、
はい、
まあ、あのお肉が用意されてまして、
それはもうともみが、ともみ祭りですよ、加古川のあの一帯はね、もうわっしょよ、もうペーロン祭りか、もう、あ、それ、あいおいや、それ、加古川の喧嘩祭り、喧嘩祭り、
喧嘩祭りは、
満州の喧嘩祭り、
だこさん、姫路、姫路だ、
あんだけサンテレビ見てたのに、全然加古川の情報入ってきて、大和屋敷で買い物やもん、肉買うてきて、
バンバンテレビちゃんと見て
くださいよ、バンバンテレビ全然映れへんわ、そんなもん、あ、ネットで見れるんやったっけ、
わかんない、
あ、そうですか、うん、それはいいんですけど、はいはい、肉、な何しようか、すき焼き、
焼肉、
焼肉か、
うん、鉄板出して、
いいですね。
だからお正月に帰った時も同じような感じでやったんですけど、うん、それ以来みたいな感じで、
ね、
は
い、あ、ね、
はい、
いいじゃないですか、やっぱり娘は可愛いからね、お家族からしたら
ありがたいですけどね、用意していただいて、あ、はい、お正月じゃないや、誕生日の時に帰ってるんです
よ、5月のね、
まあまあ最近ですね、
最近や、
またお肉、
ね、肉用意してくれてね、
今日肉屋に行ってきたのみたいな、
あ、そうか、そうか、よかったねっつって、
で、ちょっと畑を持ってました、
はいはい、野菜、野菜自家栽培で、
ね、ちょっとだけのね畑で作った、は
い、
ピーマンとか、
ピーマン、
おナスとか、
ナス、
うん、そういうのをもう切ってですね、
いいですな、鉄板、フライパンじゃなくてあのホットプレートでね、
もうジュージューと焼き焼きしまして、
いいですね、タレは何使ってますか。
なんか市販のタレでした。
ああ、そうです、うん、いや市販のタレでもいろいろ
こだわりのなんとかみたいな書いてます。
あ、だから、日本ハムの細長い瓶のやつにするか、
うん、
あのエバラのちょっとこうぶとっとしたやつにするか、
あの金のこう、
そうそうそう、キャップのやつ、そうそう、それか、あとの日本食券のやつにするか、大体この3パターンがね、
はいはいはい、
考えられますよね
あのね、どれでもなかったです。
あ、どれでもない、
うん、なんかちょっとこだわりのなんとかかんとかって書いてます。
なるほど、
それは何なのかは分かりませんでしたけど、
なるほど、そうかそうか、うん、いいな、焼肉、この間焼肉僕もちょっとね呼ばれてしましたけども、
うんうん、
なかなかね、
うん、
家でしないですね、
一人でし、絶対しないし、
一人でしないですね、
うん、
どれぐらい肉凍ったらいいかがね分からない、
分かんないんですよね、うん、でその時にね、もうあの3人ともそんなにたくさん量食べられる感じでもなく、まあね、うん、もうそこそこで、
ええ、
お腹いっぱいになったね、お肉残ったね、うん、なんて話をしてましたら、はいはい、もう私たち若い頃はね、
うん、
1キロ買って2人で 500g ずつ食べたのよと、
はいはい、
そう、夫婦が、夫婦のまだ2人だった頃の話、
なるほど、
あなたがお腹にいた頃はみたいなね、はいはいはい、話なんかも聞きながら、
話やな、
ね、もう今はそんなに食べなくてもいいわね、あはははみたいな、
平和やね、
愉快な団らんです、
最高ですよ、うん、それこそ家族の団ら
ん
ですわ、
ね、ビールを少しいただきまして、
はいはい、
ね、もう私も父もそんな強くないので、少し飲んでお腹いっぱいになったんで、うん、ソファーでテレビ見ながらゴロゴロして寝ちゃって、
あ、いいですね、
もう怠惰な感じ で、 ですね、
そんなもんですよね、
夜を過ごしましたよ、
で翌日買い物に出かけたと、
そうですそうです、うん、
で買い物先何食べたんですか。
買い物先は餃子とか食べました。
餃子、
うん、
ほ
う、うん、なんかそんなの食べて、でその後、まあ、バイバイってことになりまして、
うん、
日曜日ね、
日曜日ね、
で、あ、もう終わりと思って、
はいはい、
で次また月曜日ですよ、
うん、
私会社で何人かとご 飯を食べに行く約束をしてまして、
はいね
うん、それがあのサムギョプサルの食べ放題だったんです。
あ、まあ、豚肉の焼肉や、
うんうん、豚を焼いて、はいはい、葉っぱに巻いて食べるあれですね、はいはいはい、で某韓国料理のお店にですねこの間初泣きもしましたけども、はいはいはい、新人アナウンサーの
そんな人いてるんですか、はい、まだらしくらいに登場してこないですね、
角堂さんっていうね、かわいい新人さんと、はい、で、いつもおなじみの大好き K ディレクターと
行きましてね、
サムギョプサルをひたすら食らうという、
お店で食べたことない、お店でしか家でもないけど、まあ、食べたことないな。
そうですか、
なんかで出て、なんかの店行った時に出てきたような気はするけど、
こんなね豚バラ、大きな豚バラを鉄板、それこそ熱いのでジュージュージューってカリカリに焼いて、はいはいはいはい、でそれを焼き上がったらハサミでチョキチョキ切って、で巻いて
食べる、
タレをつけて、ま、ネギとかキムチとかも一緒に巻いて食べるっていう。
へえ、なかな
か3人前ぐらい食べました
ね。3人前しか食べてないの？僕のはジンギスカン、あの夫婦2人で7人前食べたね。
ほとんどジェリーさんが食べ
てる。どうやろわかりません。
いえ、6人前ジェリーさんです。
そうかな、
うん、ねえ、だからもうね豚付いてまして、そう、お肉付いてる、
肉付いてるよね、
うん、結構お肉お肉してるんですけどね。
そうやね、うん、まあそうやな、女の人って結構肉好きよね。
なんだかんだでね好きです、
う
ん、
よう食べるわ。ほんで
夏はね豚肉いいと思うんですよ。
夏に限らずいいと思うよ。
まあそうなんですけど、うん、ビタミンも豊富ですし、はいはいはい、疲労回復にいいんだそうですよ。
ミューアリラジオみたいな
って
き
た。そう、あの、うん、ちょっとお役立ち情報も入れとこうかなみたいな。私のヨタ話ばっかりでもあれなんで、
いやいいんですよ、はい、もう次の予定はないんですか、ね、焼肉食べに行く予定とか。
そうですね、でその次の日は、うん、確か家でお肉、うん、ちょっといただき物のお肉が、
いただき物のお肉おかしいでしょ、誰も来れへんで、ね、俺肉なんか、
味噌漬けの豚肉があって、
いや、うわ、中元とかでね、
あるんですよ、ちょっと焼いて食べます。
おかしいやん、
毎日食べてます。
ほんま納得できないよね、誰も僕に何もくれないよ。納得できないんですよね。
ジェリーさんはもう食べなくても、ほら元気だから。
いや、そんなことないです。食べることだけが唯一楽しみやのに。
1杯でいいんです、ご飯も。
いや、今2杯食べてますよ。3杯目やめましたけどね。
えらい、
体重減ってきましてね。
へー、まだでも腕とかすごいムチムチ、
ね、そんな一気には減りませんけどね。
そっかそっか、ちょっとずつね、
まあ、昔ねこの番組でダイエット企画っていうのやりました、うん、まあ、昔好きだった女の子のねことを思いながらやりましたけど、うん、あの時ガクッと減りましたけど、やっぱりボーンリバウンドしましたからね、
うんうんうん、
代謝も一気にガクッと落ちてね、うん、もう栄養を消化する力自体が落ちていきましたから、ああいうことをしてはいけないと思いますね、
うん、そうですね、なんか運動もして、
そうですそうです、
でお肉もお魚もそこそこ食べてね、お野菜も全部バランスよくいただかないとなと思いますよね。
そう
です。
まあ、僕はもともと納豆とかね豆腐があればそれで OK みたいなとこありますんでね、はあ、
うん、
まあそんな中川さんですね、
はい、お肉、お肉でございます、
お肉でね、はい、わかりました、参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
今日はあのメモがね、まあ、いつもの読み
ショッピングの原稿の裏に
裏書きなんです、
また行けなかった、
また行けなかった、
いや、下ネタじゃないですよ、
また行けなかった、
いや、これね、あの僕なんですけどね、いつも言ってないんですけど、藪下正人のハッピーマンデーっていう番組あるんですよ。
はいはいはい。
月曜日の夜8時半から。はい、結構僕毎週聞いてるんです。
うん。
で、いつも年に1回イベントやってるんですよ。番組のメンバーで。ハッピーマンデーライブって。
うんうんうんうん、
で、いつも今年は行こうと思うんですけど、いつも毎週聞いてるんで。
今年こそ。
今年も、もう行きそびれたっていうね。毎年行こうと思うんですけど、まだ1回も行ったことない。
なんで行きそびれるんですか？
わからない。
わかるでしょ、そんなの。仕事でとか。
仕事とか、寝てたりとか、まあ、用事が。
寝てたり。
あったりとか。まあ、今年はちょっと服買いに行きたかったね。うんうん、これ、今逃したらもうね、もうすぐ高校野球始まりますから、時間なくなるでしょ、うん、だからと思って。まあ、そうなんですけど。
うん、
今年も行けなかったって。もう、丹波さんとじゃなくて、聞き出して7年ぐらいになるんですけどね。6年ぐらいかな。まだ全然行ったことない。
一回もない。
一回も行ったことない。
じゃあ何が行われているのかはよくわからない。
いや、それは大体わかりますよ、うん。みんなで最後にアイラブ和歌山とか熱唱するんでしょ、多分。
歌を歌うんでしょうか。うん、まあ、それはそうですよ。
全員歌手やから。
まあそうですけど。
うん。
大体はそう。トークがあってとかね。
トークも大体ね、想像つきますよね。うん、まあ、
毎週番組を、ね、
ワイガヤ、ワイガヤで。
うん、聞いてるっていうこと
は、ただ一遍は行かなあかんなと思って。
まあここでね、ちょっと。ごめんなさいっていう、ね、
そうそうそう、ごめんと、
残念だなっていう、
一応毎回あのライブに行ったふりしてトークをしてみるんですよ、冒頭で、あの打ち合わせの時に、いやー昨日1曲目良かったですねって毎回言うんですけど、まだ1回も本当に行ったこと
ない、来てへんやろ
って、そうって言うてほしいから、かまってちゃうんだ。旬の果物、
ああ旬ですよね。今何が旬かな。
梅、うん、ということで農業ジャーナリストの野々村邦夫アナウンサー、旬の果物を語る、
うん、
桃梅話まとまらなくていいですか、
うん、もういっぱい話があってね、
15分たっぷり喋って帰っていったっていう、うん、野々村アナウンサーね。
ねえ、
はい、好き
嫌い、
好き
嫌い、
嫌い、いやそうじゃなくてもう好き、嫌いないんです。好き
何ですか。
チンスコーンです。
あ、チンスコー、ね、
チンスコー
沖縄のお菓子。
ああエコのないスタジオで残念やなそう、
チンスコー、
チンスコーが好きっていうね、
うん、
今先ほど話が出てきました九段の新人アナウンサー、
はい、
ね、角堂さん、
はい、
チンスコーが好きらしいです、
うん、急に沖縄のお土産がねバーンって置いてあったんですよ、でチンスコーあるよって言ったら、私大好きなんですチンスコーが、そうそう、チンスコーが好きなんです、熱く語り出したという。
僕もすかさずメモしておきましたけど、
うん、そうか、チンスコーが好きなのかってみんながね、うん、メモり出すという、
そうそうそう、危険な会社ですね、間違える、
もうそのことはよくありますよ。
まあありますよね、うん、だから尾藤監督と尾藤勲さんみたいな。も
うまだ言う、まだ言う
永遠に言い続けますよ、また私はね、中川さんが仮に60歳になってね、うん、もうさえらなって定年するときも絶対言いますから
えらなって定年します
けど、副部長で定年しても僕は言いますからね
まあトイレ行こうと思って冷蔵庫開けるみたいな間違いはしょっちゅうしますけど、
そうでしょ
ぼーっとしてるんです
よ。そういう間違いじゃないんですよ。
え、違うんですか。
上条武彦さんと、ダイソー三国さんを間違える。
上条武彦さんじゃなくて上条武さんじゃないですか。
上条武さんとダイソー三国さんを間違える、
うん、うん、間違いが多すぎてよく分かんなくなってきましたけど、
ちょっと頭の中に上条恒彦と六文銭、
うん、そうですよね、
旅立ちの歌みたいな、うん、きっとどこからみたいな、ね、うん、じゃあダメでした。これ水曜日のディレクター、木曜日のディレクターですね。
水曜日かな、
水曜日か、水曜日のディレクターがね、うんうん、上条たけしさんに電話のちょっとお願いをしてたら、
ダイソー三国さん
だと思って喋ってたっていう、失礼な。
なんのこっちゃねえんですよね。
ほんまに何ですかそれ。
ダイソー三国さんのギャグ。
そうなんですか。
あれ。
それ多分僕はテレビ見てない時に流行ってたギャグ、
ね。いやいや、まだ流行ってますよ。
ほんまですか。
うん、きっとね。
そうか、OBC 聞かなあかんな。
うん、
ボトボト。
もうね、うん、大変だったんですよ。
ちょっとね、今やっぱ梅雨の後半に向かってますんで雨多いんですよね。
う
ん、
今もちょっと。うん、
ね、
ぐしゃって感じなんですけど、
ちょっとぐしゃっていう感じ、うん、それはチンスコは好きとは関係なくぐしゃっとした感じ、
関係ないですよ
ののやん、おろしたての傘、雨でぐしゃぐしゃ、
うん、
まあ安物やから仕方ないわな、
うん、コンビニとかでね買ったのかもしれませんしね、
そうなんですよ。もう一つありますね、濡れた友ちゃんに興奮する傘の穴、すぐに写メ
まあある日ね、朝すごい雨が降ってて、
ああもう出勤時間ね、
でまあ出ようと思って傘を差して出かけたんですけども、まあ、ちょっと歩こうと思って、はいはい、歩く距離があってね、で歩いてたんですけど、はいはいはい、もう歩き出してすぐぐらいに強風にあおられ、傘バーンみたいな、
そうなんですよ、
反対になるみたいな、
パコーってね、
傘がもう逆傘みたいな、
終わったって
なって でもう直しつつ、はいはい、まあ、歩いてたんですけど、まあ、当然びしょびしょになって、
うん、それは傘なんかではもう雨をカバーできないんです、
そんなこんなで、まあ、会社に着きましたら、もう本当にね、
びしょびしょでね、
全部がボトボトになる、はいはい、
なるなる、
全て水分を含みました、はいはい、みたいな感じになってまして、そしたら笠野さんがたまたまいらっしゃって、ちょっと写メ撮っていい、写メ、
なんでやねん、どこに使うんです
か、そのズボンの色が変わってるとか、はいはい、境目を撮りたいからって言って、あるある、うん、撮っていただいて、
それ多分直ダネに乗るんですかね、乗らないんですか、
乗らないと思いますよ、
乗らないんだとしたら笠野さんそれ撮ってどないすんのよ、
撮ろうと思ったらそうです、
自分のフェイスブック載せんのかなそしたら笠野さんのお友達がいいねいいねって押すの、
いやいや、どういう写真かも私見てないので、
あ、そうですか、
そ、横の
中川さん、笠野さんの言うことには絶対服従なんよね、
そうですね、
笠野先輩はやっぱり絶対なんや、は
い、絶対ですね、
あ、
好きですし、ね、
やっぱり、
うん、
前からうすうすね、
あ、すいません、
ウルー病、
はい、
ね、7月1日がウルー病、
9時ぐらいに入ったんでしたっけ、
9時に、の直前に1秒足すと
8時59分59秒と60秒
で1秒足すと、そういうウルー秒が、今年あったんですけど、放送局っていうのは時間で全て機械が制御されてますんでね、この1秒のウルー秒がやっぱりピタッとうまいこといかないとですね、いろんな機械に影響があって、うん、でまあ放送局には大きいこの主時計といいますかね、
うんうん、
精巧な非常に日本標準時を常にこの、連動
正確な時
計がある、何千万もする時計機があるわけですね、うん、でそれを、100分の1秒ずつですね、自動的に調整をして最終的にピタッと1秒増えるように
すごい
してるそうなんです。
すごい。
そうなんですよ。これ説明したらもう技術のエイジさんが、ね、分厚いファイル片手にずっと語り出すんですけど、僕ら
ぜひね、あの教えていただきたいんですけど、ね、いや、ほんまはね、番組で喋っていただきたい。
リポートでね、マスターから中継ってのやろうかなと。
やりたいですよ。
ね。
うん。
でも、100分の1秒ずつやから、あんまり動きないよね。
あ、そうか。今、ちょっとここ入りました
ね。そうそうそう。だから、スイッチオンの瞬間がずっとピピピピっていうのね。ね、技術の H さん、すべての時計をチェック。
さすが。
会社中の時計をね。
うん。
ってことでございました。今週はこれぐらいかな。ちょっとパワー弱い？
チェリーさんの、なんか。
いや、僕だから古着屋でサイズ間違えたっていうのと、また行けなかったっていうぐらいかな、今週は。
うん。
あと、そうですね。あの吉野家で納豆定食食べようと思ったらね、朝定食、うんうんうん、納豆定食食べようと思ったら納豆なかったっていう。
ついてなかったんですか？
いや、納豆ないんです、売り切れです。
売り切れです、うん、みんな納豆大
好きなんで、しゃーないから焼き魚定食食べたっていうね、うん、どうでもいいですね。
どうでもいいですね。
以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
携帯ラジオ持っていますか？災害の時、情報の入手が難しくなります。一体何が起こり、これからどうなるのか、生きた情報が必要です。あなたを、そして大切な人を守るため、いつもそばに携帯ラジオを。和歌山放送です。